どうぞお座りください。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙14章5節から8節となります。ローマ人への手紙5章14章5節。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える日もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬるとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。聖書箇所は以上です。それでは教会の兄弟姉妹との関わりにと題して、長島先生にメッセージを行い、お願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。今日またこうして皆さんと共に、聖書の御言葉から、こう力をいただけるのね、学べることを本当に、感謝いたします。先ほど、賛美を、捧げましたが、蘇られた主に仕えてですよね。英語ではタイトルが確か He Lives っていうね、タイトルがついていたかと思います。私がですね、まあ、救われたばかりですよね、この、英語の、サービスの方に参加してたんですね。まあ、この洗礼を受けたところが韓国人の教会だったんですけど、まあ、そこにイングリッシュサービスがあって、まあ、そこでに参加してたんですが、まあ、その時によくね、このヒー・リブズが歌われてたんですね、賛美されてたんですね。で、その頃のことをよく思い出します。蘇られた主に仕えたい。まさかあの時ね、私が牧師になるなんてね、これっぽっちも思ってなかったんですよね。ところが本当に今はこうして、まあ、皆さんの、ね、前に出させていただいて、このようにイエス様を証しできる、聖書の御言葉を伝えられるというね、このような素晴らしい恵みに扱っていることは、これは本当に主の恵みだなと、それ以外何者でもないなと、まあ、そのように思うわけですけれども、皆さん一人一人にとっても He lives、 主は生きておられます。生ける誠の神が皆さん一人一人と共にあり、そしてまた皆さん一人一人の一日一日を、そしてあなたの人生を導いてくださっています。どうか皆さん一人一人の人生に主の御心がなされるように、そのことを願いつつ、この生ける誠の神に共に礼拝を捧げていきたいな、そのように思わされました。さあ、それでは祈りを持って今日のメッセージを取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、He lives、 あなたは生きて働かれる誠の神です。今ここにおられ、そしてまた一人一人を導いてくださっている主、守ってくださる主、愛してくださっている主、恵みを与えてくださっている主、その主、あなたは十字架にかかり、あなたの命を私たちに与えてくださいました。そして永遠の命が今共にあります。その祝福のうちに免れたものは幸いです。天のお父様、どうか一人一人に心の内に、どうぞあなたにある喜びがありますように、感謝があふれますように、そして一人でも多くの方にこのあなたが与えてくださる素晴らしいプレゼンス、プレゼントが与えられますように、そのことを願います。感謝します。福音宣教が前進しますように、そのことを願いつつ、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。早速、メッセージの方を、ね、取り継がせていただきたいと思いますけれども、まあ、今、学んでいることですけれども、まあ、それは互いに裁き合ってはいけないと、まあ、そのような内容のことを今学んでおります。前回学んだ内容がそうでしたが、今日ですね、本日学ぶ内容も同じ、まあ、テーマになってくるわけです。今日はですね、ローマ人への手紙の14章の5節から8節ですね、 そちらを学びます。はい、それでですね、今日学ぶ内容ですけれども、2つの、主にグループが出てきます。どういうグループ分けがしてあるかというと、1つは信仰の強いグループというかね、そういう、グループが出てきます。そしてまたもう1つは、まだ信仰が弱いね、そういう方々の、グループが出てくる。当然これ、行動が違ってくるわけですよね。その信仰 の、 その、理解度のね、聖書 の、 その理解度の違いによってまた行いもまた違ってくるわけですよね。そのことが取り上げられるんですけれども、パウロが最も伝えたいことは何かというと、どちらの、グループに、ね、いたとしても、それぞれ主のものであると、そのことをパウロは、ここで伝えたい、わけです。共に主のものであるということですね。今日のメッセージのゴールはこちらになります。クリスチャンの生きる目的、目標を確認しましょうということですね。多くの方はクリスチャンであると思いますが、その、生きる目標って一体何だろうか、確認したいと思います。そしてまた、関係性の中で、特にこの関係性は、この教会内のね、クリスチャン同士の関係性ですけれどもね、この関係性の中で、目標を共有して歩むことができるようにね、そのように、なるのが、今日のメッセージのゴールであるわけです。当然これ目標を共有するということは、それぞれがその目標を知らなきゃいけないですよね。それ知ってるだけじゃなくて、その目標を本当に目標としてね、人生の歩まなければやはりこれ共有するのって難しいですよね。でもそのためには学び、互いに支え合うっていうことがね、また、教え合うっていうことが必要になってくるわけですけれどもね。そこのことをね、また今日は一緒に学んでいきたいなと思います。そして学ぶ内容ですけれども、次の3つになります。立法の影響ということ、そして2番目、特別な日ですね。皆さん特別な日というとどのような、日を思い浮かべるでしょうか。おそらくね、今日もね、聞くかもしれません、結婚記念日とかね、いうのもあると思いますけれどもね、自分の誕生日もあるかと思いますが、今日はちょっとまた違う特別な日ということをちょっと学んでいきたいと思います。3番目ですが、それは確信の理由ということでね、パウロはね、それぞれ確信を持ちなさいと言うんですが、じゃあその理由は何だということでね、学んでいきたいと思います。我らは主のもの、主の民、ありますけれど、我らは主のものであるということですが、さあどういうことでしょうか。学んでいきたいと思います。まず第、初めにね、1番目のテーマからいきたいと思いますけれども、まず立法の影響ということで学んでいきたいと思います。5節を読みします。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。出てきましたね。自分の心の中で確信を持ちなさいというのが出てきましたけれどもね。さあ、ある日を別の日よりも大事だと考える。どの日も大事だと考える。このような2つのグループがあるわけですね。まず第1番の立法の影響ということでお話をさせていただくわけですけれども、はい、この時代背景ですね、まずここをちょっとこう理解するために、この立法の影響というものをですね、皆さんと共に学びたいと、そのように思っています。このロマ書が、パウロによって書かれたのが、57年頃だと、 AD ですね、57年頃であると言われています。すなわちイエス様が十字架にかかり死にて墓に葬られ3日目によみがえられた、その出来事からわずか、大体27年頃年ぐらい、後に、この書が書かれたと、そのように考えることができるわけですけれども、ということは何を意味しているかというと、この、イエス様の、当然これ時代もそうですけれども、その前ですね、モーセの律法というものをイスラエルの民、ユダヤの民はこれ守ってきたわけですよね。ということはまだね、十字架にかかり、その出来事がこの十字架の出来事から27年後ということは、モーセの律法の影響が色濃く残っていたんだということ、そのことが言えるわけですね。では律法とはどんな働きがあったんだろうかってことをこう復習したいと思います。もうすでにこれもロマ書を学んでいる中でね、私たちも触れてきているところではあると思いますが、まず一つ、この律法というのはユダヤ人に与えられたものであるということが言えるわけですね。そして 失礼しました。そして、養育係であると、ここに記されていますけれども、この律法というのはユダヤ人をキリストへと導くための養育係であったわけです。ガラテヤの3の、24を参照していただければと思います。じゃあどうして養育係と呼べるのかっていうことですけれども、それはこの律法というものはどういうものであったか、これロマ書に書かれたの覚えてますか。この律法というのは罪を示すものだということを私たちはすでに学んでいます。そしてまた私たちのうちにあるものは何か、それは原罪ですよね。この罪というものがこの律法を守ることができないようにさせているんだという、大変このような惨めな存在であるということ。すなわち何を言っているかというと、私たちはこの行い、律法を守ることによって義と認められることがないんだということ。残念ながらそのことをこの律法というものは私たち、私たちこのユダヤの民に教えたわけですよね。それゆえに養育係であるわけ。じゃあキリストへと導く養育係ってどういうことなのかというと、すなわち行いによって律法を守ることができないわけですよね。であれば何が必要かというと、これ恵みが必要なんです。恵みへと導くんですよね、最終的にこの律法。だからキリストへと導く養育係と律法はそのように言われるわけですよね。さあそれで、はい、じゃあ一体その恵みへと導くた、この恵みって一体何なんだっていうことですよね。先ほどからね、私もここで恵み恵みと、こう何度も語っているわけですけれどもね、恵みを確認したいと思います。大きく2つを挙げられると思います。言いました、この律法によっては義と認められない。じゃあ何によって私たちは義と認められるんだということですよね。それは福音です。グッドニュースです。2000年前の出来事ですね。イエス様があなたの私の罪の身代わりになってくださった事実がある。そのイエス様が身代わりになってどうされたか、罪の報酬である死を受けてくださった、どこで受けてくださったか、それが十字架の上で受けてくださったんだということですよね。イエス様は自分の命をもって私たちを買い取ってくださった、あがなってくださったんだ。それゆえに私たちは、これあと大切なコンセプトになってくるんですが、主に属するものなんだ、主に買い取られたものだからね。それゆえに私たちは死ではなく、イエスが与える命が与えられたんだということですよね。それゆえにイエス様がこの私の罪のために十字架にかかり、死にて墓に葬られ、三日目によみがえられた、これを福音という。この福音を信じる信仰と神の一方的な恵みによって、私たちは罪から救われ、永遠の命が与えられる。これが私たちに与えられている恵みですよね。そしてこのイエスのこの福音を信じることによって義と認められる、これが義人です。私たちはここからスタートしたんだ。私たちはクリスチャンですよ。私たちはそこからスタートしたんだ。でもね、スタートしたところが恵みであれば、その過程、今私たちは全てのここで生きているクリスチャンはその過程にあるわけですよね。成果の過程にあるわけですが、この成果も神が与えてくださる恵みによって私たちは日々作り変えられて、そしてキリストの似姿へと変えられていくんだ。いずれ私たちはこの救いが完成する時が来るんだ。これが栄華ですよね。この恵みに始まり、そして恵みによって私たちは完成するんだ。恵みの中を生きているんだ。だからああ恵みですよね。賛美の中にも、ありますけれども、計り知れぬ恵みですよね。それが今私たちに与えられているものであり、その中を私たちは生きているんだということです。で、この与えられている、このじゃあ律法の、話にちょっと戻りますけれども、この律法の規定というものはどういうものであったか、先ほど言ったようにキリストへと導く養育係であると。これは特別にユダヤのために与えられたものである。その中身は何かということですよね。そこにはさまざまな食物規定もあります。 そしてまた祭儀法といって、どのようにしたらその清い神様に近づくことができるのかということも書かれているんです。なぜならばその先にはやっぱりキリストというものがあるから、キリストを通してしか神の身元に行くことができないんだということを教えるためのものでもあるので、まあ、このように厳格なものであるわけですよね、ある意味であれば、この律法というものはユダヤ人とまた異邦人を区別するためのものでもあったわけです。特別にまあユダヤ人は選ばれた民ですからね。それゆえに、じゃあ律法はそのような性質があるのであるから、なんて呼ばれてたかというと、隔ての中書きと、まあ、そのように言われたわけですよね。じゃあこの隔ての中書きって一体何なんだってことですが、実はこれは神殿の中に、ね、存在していたと、そのように、ね、言われているわけです。まあ、これは全部、ね、英語で申し訳ないんですが、ヘロデが、ね、作ったこの神殿がありますよね。でここに、まあ ここにはまあジェンタイルズコートヤードってありますね。これ、まあ、異邦人の庭がまあここにあるわけです、まあ、異邦人はこの中に入ることはできるんですが、しかしこの中心部ですよね、この神殿がありますが、でここの、ところにちょっとしたなんかこう突起物じゃないけど、ちっちゃな塀みたいなの見えるの分かりますかでしょうかね。ちょっとこれ拡大図になります。これですね、これジェンタイルズコートヤードって書いてありますが、この周りにずっとこれを囲んでいるですね、これがまあ隔ての中垣と、まあ、そのように言われるものです。すなわち、まあ、異邦人はこれ以上中に入ることができなかったわけですよね。でそこに、まあ、ある説だと、そこに何て書かれてたかというと、これ以上中に入れば異邦人を処刑すると、まあ、そのようにね、まあ、こう書かれていた、という国で、そのようにも書かれて、私の時読みましたけれども、まあ、そのようなものであった、これをまあ隔ての中書きと言ってるわけです。すなわち異邦人とそしてユダヤ人を分けるものですよね。律法というのはそのような働きがあったんだということをですね、まずまあここでこう理解していただければいいな、そういうふうに思うわけです。まあ、そこで先ほどもお話ししましたが、このイエスの十字架、じゃあ一体どういうね、このイエスの十字架が働きを成したかということです。でそれもイエスの十字架そのものが、実はこの隔ての中垣を取り去ったものであるということ、イエス様が十字架にかかれ、そしてまた死んだとき、神殿で何が起きたか、大地震が起き、そしてまた死聖所といって、年に一度しか大祭司のみがしか入ることのできないその場所に、まあこう大きな、ね、厚い、こう幕があったわけですよね。垂れ幕があったんですが、それが上から下へと真っ二つに裂けた。これ何を言っているかというと、イエスにあってこの福音を信じる、この信仰によって救われた者は、大胆にその大祭司であるイエス様というその垂れ幕を通して神の身元に出ることができるんです。隔ての中垣が取り去られただけじゃなくて、私たちは年に一度大祭司のみが入ることが許され、神に会うことが許された、その中まで入ることができて、そして直接神様に礼拝を捧げることができるんです。これが今私たちが捧げている礼拝なんです。すごいと思いませんか。このような恵みが今私たちに与えられている、すごい特権が皆さん一人一人に与えられているわけですよね。まあそのことをね、ぜひまたこう知っていただければ幸いだなと、まあそういうふうに思うわけですけれども、まあこれが律法と、まあイエス様のこの救いとの関係性であるわけですよね。まあところが、救われたユダヤ人の中に、まあ、律法を、ね、大切にしていた人々がいたわけです。まあ、先ほども言ったように、この出来事、イエス様の十字架の出来事からわずか27年しか経っていない、すなわちこれ過渡期にあったわけですよね。律法の時代から恵みの時代へ移ろうとする過渡期にあった、まあ、そのような、まあ、状況であったからです。さあということで、ちょっと考えていただきたいのが、もしこのローマの地、まあ、これ異邦人の地で、まあ、この律法を守ろうとすれば何が起きるかっていうのは、これは私たちでも想像がつくわけですよね。 で、おそらくこの立法を守ろうとするのであれば、これユダヤ性というものを際立たせるわけですから、やはりこれ異質な存在になるわけですよね。であればこのローマの社会においては、このユダヤ人というのは異質なものであると、そのようにこう、捉えられるわけですよね。社会に馴染むことがなかなか、こうできないような、そのような状況であったかと思います。この違いのゆえに、じゃあ何が起きるかというと、私たち想像できますよね。違いがあれば、当然そこには、争いが起きてくるわけですよね。また混乱が生じるわけですよね。この時代背景、この背景というものをぜひね、また今日、理解していただければ、今日の内容も分かってくるかなと思います。より分かってくるかなと思います。そしてまた、この問題というのは、ローマの、社会だけではなくて、ローマの教会の中にも同じような問題が生じていたということが言えるわけですよね。あるものは恵みのゆえに立法を守る必要はないんだ、いや立法はまだ守らなきゃいけないんだと、そのように考える人たちがいた。当然この2つのグループがあれば、教会の中でそれが論争になる、そういう状況が、こう考えられるわけですよね。実際にそのようなことが起きていたと、そのように言うこともできるわけです。さあ、ここでね、 The Crush って書かれてますね。衝突ですよね。オピニオンって、違う意見がここにある。それがぶつかり合う。そうすれば当然教会の中で争いがある、衝突があるわけですよね。これ教会の中で衝突見たいですか？見たくないですよね。でもそのようなことが、起きてしまうという、可能性がある。だから私たちは今こう学んでいるわけですよね。さあ、ということで、2番目のテーマに移りたいと思いますが、それが特別な日ということで、お話をさせていただければと思います。さて、立法の影響を受けている、方々がいるという話をしましたが、そういう方々が大切にしている日というのはどういう日だと思いますか？いろいろあるかと思います。それは立法に記されているこの安息日というものが、おそらく非常に大きな、大切な日として、私たちこう挙げることができるのではないかなと、そういうふうに思うわけですけれども、どうでしょう、皆さんは安息日を守ってくださいという、そういうメッセージ聞いたことあります？今でも安息日守りなさい、ないかな、どうでしょうかね。もしかしたらそういう、メッセージ聞いたことあるかもしれません。旧約聖書にはこのように、記されています。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から、断ち切られる。6日目は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。ここで神様ね、かなり厳しく安息日を守るようにと、このように命じていますよね。でもちょっと安息日考えてみたらどうでしょうかね。主婦の皆さん、ここに主婦の方たくさんいると思いますけど、安息日あると素晴らしいと思いません？週に一度家事をしなくていい日がある、嬉しいよね。そうなるとおそらくその、奥さんは旦那さんに、じゃあその日はあなたがやってとそういうふうになるかと思うんですが、でも旦那さんもやる必要ないんですよ。だって安息日だから、共にやらなくていい。そんな日あったら素晴らしいですよね、実はね。そのことを思ったりもするわけですけれども、当時このように神様は厳しく命じた、それには理由があるわけですよね。神様があのエジプトの奴隷のその生活から、神が力によって神の約束を果たすために神様が導き出したわけですよね。それを記念する、すなわちこの奴隷生活というものにはこの定期的な休みがあるわけではないっていうのが一般的ですよね。ところが神様がこの奴隷生活から解放し自由の身となり、神の民としてその約束の地に行くものとして与えたのがこの定期的な休みであったわけですよね。それゆえにこの日というのは神を覚え、神に感謝する、そのような日であるわけですよね。そして神が何を成してくださったかということを覚える日であるわけですよね。すなわちこの安息日の規定というのも神の愛がこのベースにあるものである。 先ほどねちょっと言い忘れました、この、律法というものは実は神の愛がねそこに示されているものであるということですよね。まあ、そのことも付け加えておきたいと思います。さあ、ということで、じゃあ先ほどのちょっと話に戻りますけれども、このローマの社会において、じゃあこの律法を守ります、大切な日安息日を守りますということになったらどうなるでしょうか。安息日はいつから始まりますか。金曜日の日没から始まりますよね。そしてまた土曜日の日没まで、これは安息日ですけれども、すいません安息日なので休ませていただきます。こういうふうな、ね、状況になれば当然これいろいろな問題が生じてくるわけですよね。休みをもらう人たちを、まあ、このどのように、ね、非難するか、まあ、それ考えたときに、まあ、この私たちはすでにもう恵みの時代で恵みの中にあるのに、どうしてあなた方は律法を守ろうとするんですか、信仰の弱い人たちですねと裁く人たちが出てくるわけですよね。じゃあ逆に守っている人たちにとってはどうかというと、まあ、私たちはモーセの律法を守っている、守らない人たちは社会的なその、ね、同調圧力に屈して安息日を守らないだけだと、そういう者たちは不信仰だと、まあ、そのように裁くユダヤ人もいたかもしれないですよね。まあ、このようなことがまあ考えられる、すなわち互いに裁き合う、そのような状況が教会の中に存在したということが、まあ、これ想定されるわけですよね。で、まあ、特別な日を考えたときに安息日だけじゃないんだということです。またモーセの、ね、律法の中にはこのようなことが記されてますよね。七つの祭りが記されているわけです。まあ、それぞれの祭りには意味があるわけですけれども、今日は、ね、時間の関係で触れませんね。後ほどまた、ね、しっかりとこう触れる、ね、機会が与えられることを、まあ、願いますけれど、春の祭りとして、まあ、杉越の祭りがありますよね。そしてまた種なしパンの祭り、初子の祭り、五旬節というものがね、ペンテコステ、まあ、こういう祭りがあるわけです。そして秋の祭りとしてはラッパの祭りがあり、食材の日があり、カリオの祭りがあるんだ。七つの祭りがある。これらも、まあ、特別な日としてね、ユダヤ人の方々は守るわけです。まあ、それに加えて断食の日もあるんだということ。まあ、様々な特別な日を、特別な日として守る、まあ、そのような、ユダヤ人の方々が、まあ、いたわけですよね。またユダヤ人だけじゃないんだということです。異邦人も特別な日を守っていたであろうと、そのように思うわけですよね。例えばまあ、これは現在の、ね、まあ、日本に戻るわけですけれども、時代はちょっと戻りますけれども、まあ、現在でも、こう特別な日というものがありますね。まあ、先ほど結婚記念日だとか誕生日だとか、そういう、ね、特別な日とはちょっと違いますという話をしましたけど、まあ、ここではちょっと、まあ、全員が、まあ、多くの方が気にする、日を、ね、ちょっとまあこう触れてみたいなと、そう思うわけですね。個人的な特別な日ではなくてね、日本人、まあ、全体がこう気にするものとも言えましょう。まずこの六曜ですよね。皆さんどうでしょう、六曜、気にしますでしょうか。まあ、子供の頃からね、私たち、まあ、クリスチャン、特にクリスチャンでない、家庭に育った方々はおそらく、六曜というものをね、意識していると思います。で、例えばね、有名なのは大安がありますよね。大安吉日っていうね、あと、まあ、仏滅っていうものをね、私たちはこう気にしたりもしますよね。まあ、こう日柄をこう気にするわけですよね。私、まあ、以前この建築関係の仕事にいたわけですけど、まあ、建築関係というのはとてもこの日柄というものを、ね、気にするわけなんですよね。で、まあ、入りたての頃ですね、営業の方がね、わ、今日はもうダメだ、あ、今日じゃなくてこの日に、まあ、建前やろうと思ったんだけどダメだ、ダブルパンチだなんてね、もうノックダウンだなんて言ってるんですよ。で、仏滅、そして三輪坊だよ、もうダブルパンチだね、この日ダメだねなんて言ってるんですね。仏滅はわかるけど三輪坊ってなんだっていうふうに、まあ、そのように思ったりもしたわけですけれども、まあそのようなね、まあ、この三輪坊ですけど、実はこれは災いを、まあ、もたらす人、そのように言われてるわけですよね。三輪坊、三元この先まで滅ぼすと、 まあ、それ恐ろしいですよね。建てた家の三軒先まで滅ぼすっちゃこれ困っちゃうんで、でもそのように言われているわけですよね。まあ、そういう日を恐れて、まあ、建築関連の行事っていうのはもう一切行わないというしきたりにこれもなってるわけですよね。まあ、そのような日があるわけです。まあ、しかしね、この三人坊、もともとはどういう意味があったかというと、実は悪い日じゃなかったと、まあ、そのようなことが分かりました。これ三人坊ですけれども、これ3つの隣がなくなるっていうね、本当にこれなんかね嫌なねあれですけれども、でももともと三人坊っていうのは、三はまあこの同じですね、で輪っていうのは車輪の輪で、宝は宝なんですね。実は良い日であった。でこの日は蔵建てよしと、まあ、蔵を建てるに良い日だと、そのように言われていたんだけれども、おそらくその何らかの権威のある方、偉い方でしょうかね、間違えて書いてしまって、蔵建てよしが足って書いちゃった、蔵建て足になっちゃって、でその時からこの三人坊というのが縁起の悪い日にこうなってしまったと、まあ、誤認されたわけですよね。まあ、このような、まあ、こう言い伝えもあるわけです。でまあ、それに伴ってその三人坊の漢字も変えなきゃいけないということで、漢字も変わったと、まあ、そういうことですよね。まあ、このような人が作り出した特別な日をも、まあ、異邦人は大切にしているわけですよね。先ほどの六曜においても、まあ、これも迷信が中国からまあこう伝わってきたと、まあ、そのように言われています。まあ、仏滅なんてあるとなんか仏教関係かなと思ったんですけど、そうじゃないらしいですね。まあ、そのようなことが言われているわけです。であればなおさらですよ、ユダヤの民が誠のこの神から受けたこの律法に記される安息日、そしてまたその他の規定ですよね、食物規定もそうですけれども、それを大切だと考える、それを守ろうとするのは当然これ理解ができるところですよね。それゆえにパウロはこのように言っているわけです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいと、まあ、このようにパウロは語っているわけです。ではじゃあその確信の理由って何なんだっていうことですよね。まあ、そのことをまた学んでいきたいと思います。3番目のテーマになりますね。確信の理由は何か、ということですが、神学的にはどうかっていうことをまずね考えてみたいと思いますが、イエス様がモーセの律法を成し遂げてくださった、あの十字架の上でイエス様は完了したと、そのように語ってくださいましたね。イエス様がこのモーセの律法を成就するためにね、またこの十字架の上で死を成し遂げてくださったわけですけれども、そのことによって私たちはこのモーセの律法から自由になっているわけですよね。なぜならばイエス様が完成してくださったから、モーセの律法を。それゆえにイエスを信じる者はモーセの律法から解放されている、すなわち恵みの法則によって私たちは生きているんだということ。この恵みの法則というのは、先ほどお伝えしたこの2つの大きな恵みがありましたよね。そして私たちのうちに何が与えられているかというと、助け手である聖霊が今与えられているわけですよね。この神様からのプレゼント、プレゼンスですよね。その聖霊によって私たちは導かれているんだという、なんというね素晴らしい祝福が今私たちに与えられているんでしょうか。まあ、そのような中を今私たちは生きているんだ。私たちの心の中に記される律法、すなわちキリストの律法に今私たちは生きているんだ。その石板に記されたそのモーセの律法に生きるものでは私たちはないんだということ。自由の法則の中で私たちは罪許され、そして永遠の命が与えられているものであるということ、まあそのことをねここでまあ確認したいわけですけれども、まあしかしそれでも律法を守りたいと思う人々は、自分の心の中で確信を持ちなさいと、まあそのようにパウロは言っているわけです。ということでね、まあ、大切な神学的な前提をまずお話ししたわけですけれども、でこの14章の6節、ここを見たいと思います。ここにまあ理由が記されています。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。 食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですと、まあ、このようにパウロはここで記しています。特定の日を尊ぶ人、すなわちこれはモーセの律法に記されるその安息日や他の特別な日を尊ぶユダヤ人について、まあここではね語っていると思いますが、でも彼らはどうしてそのような特別な日を守っているのかというと、主のためにそれを尊んでそして守っているんだということです。この主のためにというのが、まあ、とても大切なキーワードになってくるわけですよね。そしてまたここでは、まあ、他の、ね、まあ、行動をとっている、まあ、方々が出てくるわけですよね。それは、まあ、食べる人と食べない人がここで出てくるわけです。じゃあ食べる人食べない人、まあ、このように出てくるわけですけれども、おそらくこの食べる人っていう、食べない、まず食べない人からいきましょうか。食べない人っていうのはどういう人かというと、これ前回挙げた内容です。じゃあどういうことを語ったかというと、あの市場に売られている肉というのはもしかしたら偶像に捧げられた肉である可能性があるから、食べると私も汚れてしまう、だから私はこの肉は一切食べないんだっていう、そういう人たちがいたっていう話をしましたよね。そして食べる人っていうのは、いやいやそうじゃないよっていうね、どんな肉もね、神に感謝をしていただけばいいんだ、汚れるものではないんだという、そういうグループがあったという話をしました。他には、先ほども言いましたが、モーセの律法に記されている食物規定を守る、そしてまたそれを守らなくてもいいんだ、なぜなら私たちは今恵みの中に生きてるんだから、まあ、そういうグループがいたという話、いるだと、まあこう予想されることができ、予想することができるわけですよね。まあ、しかしパウロが伝えたいことは何かというと、違いはあるにせよ確かに違いありますよね。食べる人、そして食べない人、そしてまたそれぞれのまた考えがあるわけですよね。しかしその違いがあるにせよ、パウロが語りたいことは、共に神様に感謝してそれらのことを行っているということ、まあ、そのことが非常に重要であるとパウロはここで語っているわけです。共に動機は正しいので、神様に許される行為であるということ、唯一裁くことができる方は誰なんだ、それは神のみではないか、私たちは互いに神によって許された存在である、それゆえにどうしてあなた方は裁き合うんですか、裁き合うことはできないですよね。唯一裁くことができるのは神様であり、私たちはその神様に許されたものです。しかもそれぞれの行いというものは、考え方が、神様に栄光を期すため、神様に、を尊ぶために、またそれぞれのことを行っているからだということです。そして8節、7節8節です。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、まあ、このようにこの7節8節でパウロは語っています。まあ、裁き合うことがないようにと、まあ、そのようにパウロはここで、願っている。そしてまたそして、まあ、ここの記した内容に、まあ、根拠があるわけですよね。しかしながらどうでしょうか。やはり私たちの、まあ、クリスチャンのうちのその弱さ、そしてまた言い換えればね、私たちのこの現在のゆえに、私たちは残念ながらね、裁き合うことをしてしまうわけですよね。それはどこに起因するのかというと、やはり私たちのうちにある傲慢さですよね。プライドですよね。まあ、共に自己中心的な思いが、自分こそは正しいんだと、まあ、そのことを主張させるわけですよね。そして互いに裁き合い、そして互いにつまずかせようとするわけですよね。なんと惨めなことでしょうか。残念ながらそのことが、神の許しを知っているもの、神を知るこのクリスチャンが教会の中においてもやってしまうことですよね。それは争いであり、また分裂分派というものですよね。残念なことですよ。惨めなことですよね。誰が一番悲しんでるでしょうか。それはこの教会の頭であるイエス様が悲しまれることですよね。どれだけの愛を、どれだけの慈しみを、どれだけの許しをイエス様は私たちに示してくださっているでしょうか。今この時もですよね。 その主を見上げる必要があります。いつか、それは常にですけれども、今この時共にそのイエスを見上げようではありませんか。じゃあこの弱い私たち、対処はできないのかということですけれど、一つここで対処策を示したいと思います。それが、私たちはキリストの奴隷であるという認識ですね。一人一人です。主の奴隷です。これ誰が好んで用いました？私は主の奴隷です。あのパウロが好んで用いた言葉です。私は主の奴隷です、キリストの奴隷ですという認識が、実は今私たちにもしかしたら足りないのかもしれない。そのことを今日は一緒に確認できれば幸いだなと、そのように思っています。ロマ書の 6章の7、8、もうすでに学んだところですが、このようにパウロは記しています。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。義の奴隷であるということ。そして6の22、23、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その息継ぐところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、とパウロはそのように記しています。罪から解放されて神の奴隷となっているんだという、この認識です。かつては何だとこのように語っていますか。かつては罪の奴隷であったわけですよね。しかし今はどうですか。今はキリストのその命の代価によって、代償によって、私たちはイエス様に買い取られたものであり、イエス様に属するものであり、すなわちイエス様の奴隷であるんだ、しもべであるんだということ、それが今のこの私たちクリスチャンの状態ですよね。それが私たちなんだということであれば、この神の愛、この恵みを受けているものは、命の代価をもって買い取られた私たちは、もはや生きるのは、そして死ぬことにおいてもそれは主のためであるということ。なぜならば私たちは主に属するものであり、主のしもべ、いや主の奴隷であるからですよね。奴隷であれば主のために生き、そしてまた死ぬことさえも主のためであるということ、これある意味祝福なんですよ。死ぬっていうのは望みがないことではない、無意味なことではない。いずれ私たちは死ぬ時が来ますよね。この体は滅びる時が来ます。でもその時でさえ神様は私たちを主の栄光のために用いてくださるんだ、用いることができるんだ、この肉体の死は死では終わらないんだ、永遠の命へとつながっているんだ、この永遠の命の歩みというのはもうすでに私たちはその道を歩んでいるわけですよね。 He lives、 主は生きておられて、主と共に今永遠への道を歩んでいるんだ、それがクリスチャンですよね。許されたもの、そのイエス様に許されたものとして、そしてまたその主の奴隷として、私たちは互いに何が必要か、それは互いに愛し合うということ。なぜならそれは主が私たちに命じている、心に記すキリストの律法であるからです。愛するということは当然これ裁き合うことではない、互いにつまずかせるようなことではないですよね。主が主であることを今日確認したいと思います。主よ主よと私たちは叫びます、賛美を捧げます。本当に主だろうか。主なんです。それでも主は共にいてくださり、私たちを支え励まし導いてくださっている。なんという憐れみ、恵みの中に私たちは生きていることでしょうか。神様の思いに応えたいですよね、少しでもね。その愛に応えたいですよね。私たちクリスチャンは主のものであるということ、クリスチャンの共通認識もうお伝えしましたよね。それは私たちは主の奴隷であるということ、 でも主の奴隷というのは、この主は神は愛なり愛なる方の奴隷であるということですよね。であれば私たちもその愛を受けて愛を実践するものですよね。ぜひそのことを行っていきたいと思います。この主にあって私たちは唯一一致することができるんだということ。私たちの心どこにありますか。主に向けられているでしょうか。その時私たちは主にあって一つとなることができるわけです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。アーメンって言えるでしょうかね。どうでしょう。クリスチャンの目標であり、主の栄光のために生きること、そして死ぬこと。ぜひそれを実践していきたいなと、そのように願うわけです。お互いにそのような存在であればどうでしょう皆さん。お互いにこのような存在である。主の奴隷であり、生きるにしても死ぬにおいても、主の栄光のために生きている。それが皆さんの隣にいる方々、クリスチャン、兄弟姉妹であるのであれば、もちろんそういうね、主の道路者として必要ですよね。互いに支え合う必要がありますよ。祈り合う必要がありますよね。と同時に、その兄弟姉妹が愛おしくなるはずです。互いにね、そのような存在である。それがキリストの体に集う兄弟姉妹。一人一人の存在であるということ。今日 CS 何を学ぶって言いました。鳥なしの祈りですよね。私たちのこの周りの方々の祝福のために祈るということですよね。大人の私たちも実践していきましょう。そのことを今日学んだわけです。感謝します。さあ、ということで、今日ですね、考えてみましょう。ぜひちょっと考えていただきたいと思います。1番目、あなたは六要をどのように考えますか。それは主に属するもの、主のものとして心に確信を持つことに至りますかということですね。まあ、グレーゾーンにおいてはそれぞれ心の中で確信を持ちなさいとパウロは言いましたが、主に属するものとして心に確信を持つことができるかっていう、まあ、これは聖書の真理に照らし合わせて、また御心、まあ、この内にある聖霊様によってね、それがどうなのかっていうことをね、見極める必要がありますよね。2番目、改めて主に属する主の奴隷であること、我らは主のものをまた、改めて考えていただければ幸いだなと思います。感謝します。主の奴隷であること、それ以上の祝福はない、そのように言うことができるでしょうか。心に平安がありますように、また喜びがありますように、共に主にまた人々に仕えていくことができれば幸いです。それは主の栄光が表されるためです。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日また、あなたから、大切なことを、学ばせていただきました。私たちは主のものであるということ、また主の奴隷であるということ、生きるにしても主に死ぬにしても私たちは主のために、またそれをなすことができる、このような素晴らしい祝福の中へと私たちは招かれています。どうか恵みの中で感謝と喜びを持って主に従っていくことができるように、その力をもあなたが与えてくださいますから感謝します。今疲れを覚え、そしてまた重荷を負っているものがいるのであれば、どうか主の身元にその荷を下ろすことができますように、そしてまた主の平安、そしてまた喜び、その恵みを受けることができますように。なぜなら主はここにおられ、主は生きておられるからです。天のお父様、あなたの皆をたたえ、あなたに栄光が帰されるように心からあなたを礼拝したいです。どうぞ導いてください。この祈りを感謝を持って愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の皆を通して御前に捧げます。アーメン。